20ページから22ページ。文化教養。図書館だより。陳情。電話 0745-69-4646。 タイマー。電話 0745-48-6000。 図書館情報の二次元コードが載っています。お話し会。1、時、8月24日土曜日、14時から。ところ、新城図書館ふれあいルーム。小さい子向け、大型絵本、しりとりの大好きな王様。小さい子向け、エプロンシアター。裸の王様。大きい子向け、お話、王子様の耳はロバの耳、ほか。2、時、8月25日、日曜日、13時30分から。なお、この日は夏のお楽しみ会です。ところ、大麻文化会館、3階音楽室、大型絵本、出発進行、お話、怖いお話。ペープサート、ゾウくんの散歩、ほか。開始時間に間に合うようにお越しください。新着図書、一般書。がんは予防できる。新西医学入門。宮橋国臣。新城館。美しい家の作り方、押村智也、新城館。グリフィスの傷、千早茜、大麻館。児童書、いつかあなたに出会ってほしい本、田村彩、大麻館。会いたくてたまらない、奥山由香、大麻館。小さな島の鳥のお話、鳴川慎吾、新城館。電子図書館をご利用ください。一般書、世界一優しい才能の見つけ方、八木仁平。ウイルスに負けない免疫力を鍛える、A 出版社。基本のイタリアン、主婦の友社。君といたい、朽ち果てるまで、某期深夜。男たちの大和、ジョー、ヘンミジュン。児童書、海がわかる57のお話、藤岡寛太郎。海君とセラピー犬バディ、井上小道。すごすぎる絵画の図鑑、青い日記帳。あんなにあんなに、吉武慎介。恐竜トリケラトプス海を渡る、黒川光弘。読書マラソン3200冊達成、尾上さつきさん、新城小学校6年生。読書マラソンが始まった当初から参加し、この度3200冊を達成された尾上さんにたくさん本を読む秘訣を聞きました。尾上さんは小さい時から図書館へよく行っていたそうで、いつも本を手にする習慣をつけることです。本が苦手だと思う人も、図書館へ足を運んでお気に入りの一冊を見つけてほしいです、と語られていました。電子図書館利用方法。電子図書館とは、24時間、いつでも、どこでもお手持ちのパソコンやスマートフォン、タブレット端末から電子書籍を借りて読むことができるインターネット上の図書館です。小説、絵本、ビジネスや資格などの実用書も多数取り揃えています。利用方法、市ホームページ内の図書館のページから、葛城市電子図書館をクリック。1、利用者 ID、図書利用券のバーコード下の数字7桁を入力。2、 パスワード、図書館に登録しているパスワードを入力。初期パスワード、西暦の生年月日、数字8桁。0、1985年5月1日は、1985-0501。3、ログイン。ログインするボタンをクリック。1回の貸し出し可能点数2点。貸し出し期間2週間。21ページ。桂木一行スペシャルショット。はじかみ保育園花祭り。5月8日、お釈迦様の誕生。4月8日をお祝いする法要行事、花祭りを行いました。たくさんの花で飾られた小さなお堂、花見堂に安置されたお釈迦様のお像、誕生物に柄杓で甘茶をかけるのですが、これはお釈迦様の誕生時に天から龍が降りてきて、良い香りのする清らかな水、香水をお釈迦様に注いだという言い伝えにちなんでいます。子供たちは手を合わせて、南無阿弥陀仏と10回お念仏を唱えてお参りし、誕生物に甘茶をかける際には、元気で大きくなりますように、や強い子になれますように、など子供たちの思いを言葉にしています。甘茶を飲むのも子供たちの楽しみの一つで、甘いと言いながら笑顔で飲んでいました。花祭りを通して、命の大切さ、お祝いしてもらう喜び、嬉しさを日々感じながら成長していくことを願っています。文、はじかみ保育園。写真の説明。園児が小さな手を合わせて誕生物をじっと見つめている写真が2枚あります。写真終わり。大間小学校、二条山目岳に登頂。5月14日に、大間小学校の全校児童が二条山目岳登山に挑戦しました。当初は4月23日の岳登りの日に実施予定でしたが、天候不良のため、この日に延期しての実施となりました。1年生と6年生、2年生と5年生、3年生と4年生がペアを組み、声をお互いに掛け合いながら、山頂を目指しました。登山道は整備されていますが、ところによっては急な坂道もあり、児童たちは雪を切らしながらも諦めずに登り続けました。ペアの仲間たちと励まし合い、時には地域ボランティアの方々にサポートしていただきました。今回の登山を通して、児童たちは二条山の自然を満喫するとともに、地域の大切さを学び、郷土愛を深めることができました。また、子どもたちの様子を見ていると、大間小学校の子どもたちは二条山が大好きなのだなと思いました。今回の登山では、地域のボランティアの方々に登山道の整備や児童たちのサポートなど、さまざまな面で尽力いただきました。文、大間小学校。写真の説明。上級生が下級生と手をつないで登山道を登っている写真が2枚あります。写真終わり。22ページ。気早やちゃんこ鍋通信。ちゃんこ鍋の世界へようこそ。問い合わせ。商工観光プロモーション課。電話0745-445111。相撲発祥の地、葛城市を知ってもらい、力士のソウルフードであるちゃんこ鍋を身近に感じてもらいたい。との思いからスタートした気早ちゃんこ鍋通信第5弾。今回は市内のちゃんこ鍋料理店の森本隆二さんにインタビューしました。森本隆二さんは宮城野部屋の 元力士で、八海竜という四股名で活躍。最高位は三段目70枚目。宮城野部屋のちゃんこ番として、横綱白鵬の食事も作っていました。引退後、現在は市内のちゃんこ鍋料理店で腕を振るっています。森本さんの話を通じて、ちゃんこ鍋はもちろんのこと、それにまつわる大相撲の世界に目を向けてみましょう。知られざる相撲部屋の世界。1、力士のスケジュール。相撲部屋のよくある一日のスケジュールについて教えてほしいです。新弟子は朝7時起きで稽古場の掃除をして、8時から稽古が始まります。兄弟子は7時半頃に稽古場に出てきます。稽古は正午頃か遅ければ昼1時頃まで続きます。稽古が終わったらお風呂に入ります。全員が入れるような大きなお風呂はないので、番付が上の人から一人ずつ順番に入ります。お風呂が終わった人から昼ご飯を食べます。食べ始めるのは2時ぐらいです。昼食の後は3時から4時頃まで1時間ぐらい昼寝をして、部屋を掃除してから6時か7時頃に夕食をとります。いっぱい食べて稽古してたくさん眠るのが大切です。ご飯を作る人、ちゃんこ番はいつお風呂に入るのですか？ちゃんこ番は最後に風呂へ入って最後に食事をします。稽古の泥だけを落として、まわしをつけたまま、浴衣を着て給仕するんです。ちゃんこ長、部屋の料理長は、まわしをつけずに、料理に専念します。ちゃんこ番は、お腹を空かせながら部屋のみんなのご飯を作っているんですね。まあ、なんだかんだて、間食い、つまみ食いはします。笑い。朝食を食べずにハードな稽古をして、なおかつ力士として大きな体も作らなければいけませんよね。一食でどれくらいの量を食べるのですか？丼鉢2杯から3杯の白ご飯は必ず食べます。それから鍋と一品料理を食べます。でも食べる順番が最後の方だと、一品料理がない時もあるんです。レシピや献立は誰が決めていたのですか？レシピや献立はちゃんこ長が決めていました。手元にある食材から献立を決めたり、本やネットを見ながら作ることもありました。またアレンジしながらオリジナル創作料理を作る日もありましたね。そういうことが楽しかったし、おいしいと言ってもらうのは嬉しかったです。知られざる相撲部屋の世界2へ続く。